そういえばさ、
なんじゃい？
今回195号店ですよね。
おや。
もう目前なんすね、200号店が。
そうね。
びっくりしてんだけど、今。
まあ、どうなんですかね、皆様からして。
多分
200ですわよ。
今、うん、この流れを聞いた時点で、
うん、
多分リスナーさんはお気づきになったと思います。
なんじゃい？
200号店だからっつって、こいつら多分記念会やる気ねえなと。
そらそうですよ。
いやいや、そんな自信満々に言わなくてええやん。
そらそうですよ。通常営業ですよ。
そう。俺たちって、その、ま、いろいろ諸事情があってさ、
はいはい、
ゲームを取り上げなかった回とかも何回かやらせまってるじゃないですか。
まあ、はありましたな、
うん。たくさんの情報で知ってる限りでいいんだけど、
うん、
通算200タイトルになるのって何号店なの？
このままのペースでいくと、
うん、
現在が195で、181本目なんですよ。
はいはいはい、なるほど、なるほど。
なので、あと19回先ですかね。
あ、でも来年ぐらいなんだね、通算200本になる。
そうだね。
なるほどね。じゃあ、いいよね。
いいよね。
こいつらやる気ねって思われたらなんか恐縮だけどさ。
やる気はありますよ。
そうそうそう。うん、まあ、変わらずね、2週間のペースで我々がやってきた感想を話すという番組なので。
そうですね。
そう、基本的になんかこの記念でって言って何かをやろうっていうつもりは今の
ところは
考えてないですけど。
ただ割と気の変わりやすい奴らなのでわかりません。
はい。なんかやるかもしれないし。
もしかしたらやるかもしれないし。
はい。ぐらいでちょっと思っていただければと思います。
そうですね。はい。
はい、では。何回も聞いていただいてるね、
うん、
リスナーさんからお便り来ております。そちらご紹介しましょう。
はい、こちらお名前トロロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タツンさん、はじめまして、
うん、
いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい。
メッセージを送るのは初めてですが、今回はプレイしていただきたいゲームがありメールさせていただきました。
ほう。
タイトルはドラッグオンドラグーンです。
おー、
当時中学生だった私にはショッキングすぎるエンディングの数々、
うん、
このゲームには救いはない。エンディングをすべて見終わった後に何が残ったのか感想を聞きたいです。まだまだ寒さが続きますが、お体ご自愛くださいませ。ということでございます。
はい、トロロさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラコンドラグーンですね。
うん。
多分ね、過去回でちょろっともしかしたら話題に上がってると思うんだけど、
うんうん、
俺もタスさんも確かね、ドラコンドラグーンやってるんだよね。
やっとるんすよね。
しかも俺はね、発売日に買いました。
うん、ああ。発売日に。
そう。すげえ気になってて、
うん。
それはなんかシナリオとか世界観とかっていうよりも、
うん、
多分ね、その時のトレーラーだったかで多分映像を見てて、地上で戦ってる絵と、
うん、
ドラゴンに乗って戦ってる映像が確か同時に見れたんだよね。それがシームレスで繋がってたっていう感じだったと思うのよ。
あ、なるほど、なるほど。
なので、あ、うん、ドラゴンに乗りながら普通に戦闘もできるゲームが出るんだと思って。
うんうんうん、
で、すげえ気になってて、
うん。
で、その時発売日になって手に入れて、やってみて、
うん、
まあ、あの、トロロさんのメッセージにあるように、
うん、
救いがなさすぎるという結末を実際に目にしたわけですよね。
なかなかのね。
はい。タさん、ちなみに、どのような感想をお持ちになったか、はい、今お答えできますか？
ええー。覚えてねえなんだよな、
もう。
全体的にイングスとしてるのは覚えてんだけど、
うんうんうんうん。
ただ、その手のものが割と好きなんだなって実感させられたのはこれだったね。
はいはいはい。
うん、
なんで、クリアまでやって、
うん、
で、他のルートもあるっていうことを後々知って実際最後まで 100% までやりましたけど、
はいはい、
今実際見直してみるとどうなるか、ちょっと正直
そうだ、ね、
想像つかないね、
うん。
でもね、すごい、でも印象に残ってるゲームでもあります。個人的にはね。
うんうん。
今やってみたらどうなるのかちょっと試してみたいなと。
そうですね。
個人的にも思っておりますが。
はい。
あくまで、ダイスで結果が決まりますので、うん、決まるかどうかはちょっとわからないですけどね。
はい。
ということで、トロさんどうもメッセージありがとうございました。
まあ、そして、追伸。最後の1枚のステッカーを購入させていただきました。
おお。
最近バイクの調子が悪いので、バイクに貼らせていただきますと。
ありがとうございます。
メールの最後にいただいております。ありがとうございます。はい、
そうか、そうか。
うん。
ステッカー売り切れちゃいました
か。あー、終わりましたか。
はい。
ほうほうほうほう。
まさか本当に ね、売り切れるまで行くともね、我々ちょっと想像だにしてませんでした。
ね、
けれども。
ありがとうございます。
まあ、ちょっと CM にもね、うん、一応ね、入れさせていただいてるんですけれども。
はい、うん。
一応ちょっとまだ本気までではないんですけど、
お
私の方で、
うん。
一応第2弾のデザインをちょっと始めさせていただきました。
おうほうほうほう。
なので実際ちょっとどういう風に実現するかちょっとまだ今のところわからないんですけれども。
へい。
一応ね、せっかく CM で告知させていただいている以上、そのまま。販売できそうであれば、そのままリリースとかっていうね、うん、こともできればなぁと個人的には思っていますが、ちょっとまだわかりませんので、うん、
はい、
ちょっとここまでで、閉じさせていただきます。ということで、お初さんの方、その他の方にもね、たくさんメッセージいただいておりますので、後ほど紹介していきたいと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。3、2、
1。テレビゲームの中林！
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、イメージ実際にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、205点目前となってまいりました。195号点。こちらのソフトをご紹介いたします。
ハデス。
アメリカが生んだインディーゲーム。どのようなゲームなのか、お楽しみに。
はい、よろしく。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りする、ラジオ番組、ここに開始します。なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。各週水曜日、アルファからポッドキャストにて、配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
先ほどね、
はいはい、
お初さんからメッセージを頂戴しまして、
へいへい、
結構ねたくさんのリクエストを頂戴したりはするんですけれども、
ね、
まあ、たくさんのリクエストを送っていただく方もいれば、
うん、
ちょこちょこ気になったね、うん、ソフトを送ってくださる方もいらっしゃいますので、
うん、
その中からねちょっとツイッターからこのようなメッセージいただいております。
はい、こちらお名前山瀬美さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。
はい。
リクエストです。セレッサと迷子の悪魔を見ていて、とあるゲームを思い出し、周りに知っている人が少ないが、僕が大好きだった。ということで、PlayStation 3、Xbox 360用ソフト、魔人と失われた王国をお願いします。
ほう、
ソフト、まだ売ってるのか？
はい。山瀬さん、ありがとうございます。先日はね、先日ってい うかもう結構前になりますけれども、う
ん、はい、
TRPG にね、
ですな、
うん、お付き合いいただきまして、はい、本当にありがとうございます。
ご一緒させていただきまして。はい。
タイトル、
うん。
多分当時、
うん、
PS3 だと俺まだガチガチに現役でゲームやってたんだけど、
おうおうおう、
正直、
はい、
ピンときてないんですよこのゲーム。
私もでございます。
見たことないなーって思ってたんだよね。
そうなんだよね。
ただそういうさ、皆さんの思い出のゲームってさ、うん、やっぱおのおのあるじゃないですか。これがヒットしたからこれっていうことを言う人もいれば、
うんうん、
いやみんなやってないからこそこのゲームを買ったんだっていうゲームもあったと思う。
あるね。
たさん、ちなみにさ、
はいはい、
俺しかやったことねえやって。
あまり知られてない感じ？
うん。
うん、だいたい口に出すとみんなハテナ出るのかね。バストアムーブ。
ああ。
うん。
あれだね、PS1 のやつだよね。
PS1 のやつ。
お、でもやった人いたような気するけどな。なんか、クレ人形のやつでしょ？
うん、あ、そうそうそう。
だよね。
う
ん、なんか、CM とかでは見た覚えはあるけど、確かにやったことはないわ。
俺には珍しくね、リズム系のゲームなんですけどね。
はいはいはい。うん、なるほどね。
をやってましたね。
うん。
うん、
俺ね、そういうのないかなと思ってちょっと思い出してたんだけど、いかんせんね、みんなやってるじゃん、このゲームっていうのと、
うん、
やっぱ当時さ、ソフトの貸し借りって結構普通に行われてたじゃないですか、小さい頃って。
うん、
なんで、誰かが持ってるなら、違うのを買おうって言って買ったのが多いんだよね。
ああ、わかるわかる、
うん。その中で、みんな刺さらなかったけど、いや、俺大好きだったんだけどなーって思ったゲームが、どうだろうな、
うん、
結構出てくんだけど、
うんうん、
その中で言うと、当時小学生の俺は、
うん、
女神転生推しがすごかったもんですから。
なるほど。
そう、ファミコンのデジタルデビルストーリー女神転生をやったんだけど、当時俺クリアできてないんだけど、
うん、
いや面白い大好きなんだよこのゲームって言って渡してた覚えはあるんだよね。
おーおーお
ー、その当時からやっぱ若干尖ってたのかなと思うんだけどね。大人がやってもクリアできるかどうか分かんないぐらいの難易度だったからね、あのゲームね。みたいのはあったのは覚えてるんですよ。
なるほどなるほど。
でも他にもね全然あると思う。なんかその発掘してきてやってすっごい面白かったっていうね。
ああ。
過去で言うと、ランドクさんだっけ、
はい、
サーカディア、
うんうんうんうん、
とかさ、
ね、うん、
あれもさ認知度的に言ったら確かに聞いたことないよって人もだいぶ多かったと思うんだよね。
そうだね。
そう、
私もそうですわ
っていう感じで言うと、ゲーム屋さんだから、
うんうんうん、
これ多分みんな知らないだろうなっていうタイトルをいっぱい見てきてしまっているから、
あ、
1個あげなさいって言われると出てこないのがあるのかもしれない。正直
みんな結構そういうのあるかもね。
そう、なんかそういう皆さんの思い出のソフトで喋、
うん、
りたいんだけど共有できる人がいないっていうゲーム多分いっぱいあると思うの。
ああ、
そう。
ああ、
遠慮なくちょっと我々にちょっとそういうの送ってください。
そうですね。
うん。
うん。
我々特に再生数とか気にしてるタイプの人間ではないので。
全くです。
そうそうそう。
はい。
なので全然そういう皆さんの思い出のゲームを集めて実際自分たちがプレイしてどのように面白かったのかっていうのをレポートしたいなと個人的に思ってますので。
こんなゲームあったんだってね、なるから。
うん、だから逆にね、ちょっと手に入れづらくなってしまっているのもたくさんあると思いますけどね。うん、遠慮なく。
その辺は気にせずに。
はい。
はい、
ってことで、山崎さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ではね、ちょっと時間少しだけ残ってますので、
はい、
本題ちょっとハデス行きたいんですけれども、
はいはい、
たっさんローグライク大好きじゃないですか。
ですね。
で、
うん、
このゲーム、まあレポート書くときにちょっといろいろ調べさせていただいたんですね。
はいはい。
どうやらね、瞬く間にリリースと同時にミリオンセラーを達成してるらしいのよ。
あー、じわじわではないんだ。
そう。
おーおーおー。
その、いわゆる作ったメーカーのお話はちょっと私の方でレポートまとめさせていただいても、そちらでお話しさせていただければと思うんですけれども。
はいはい。
いわゆる、今まで日本でリリースしてきたゲームのさ、リリース本数とさ、
うん、
世界を視野に入れるさ、リリース本数でね、やっぱその比較ってもちろんあると思うんだけど。
ああ、ああ、ああ。
インディーゲームでミリオン達成しましたとかっていう話ってさ、
うん、
多分これだけじゃないとは思うのね。
あ、まあね。うん、
で、実際今回触れてみた結果ね、
うん、
インディーゲームじゃないよって言われても俺全然信じちゃうんだよ、もう。
うんうんうんうん。
なんか、いわゆる、要はその、小規模なスタッフたちでチームを組んで作りましたっていうゲームの割に、
うんうん、
いや、普通に、普通にもう過去俺が今までやってきたゲーム、とかと比較しても何ら遜色ないぐらいしっかりまとまってるし、ゲームシステムもしっかりしてるやんけっていうことなのよ。
そうね。
だから
しっかり作り込まれてますわこれ。
そうそうそう。作り込み具合がえげつないっていう。
うんうん、
そのローグの部分としては、うん、ローグライクと言っていいのかどうかっていうのはもしかしたら各々の物差しはあるかもしれないとは思いますけれどもね。
はいはい、うん、
実際でも多分タッサンが過去いろいろやってきたローグライク系で言うとだいぶちょっと、うん、路線的に言ったら若干外れてる。
そうね。うん。
まあ、どのように、その路線がずれているのかっていうのも、この後しっかり、話させていただければと思っておりますけれども、実際にまだちょっと、プレイしたことのない方、いらっしゃると思いますので、ちょっとまずレポートからお聞きいただければと思います。
テレビゲームの中林。
2020年9月17日。冥界の王に背いて地上への脱出を目指すローグライクアクション、ハデスが PC ソフトでリリース。アメリカのゲームスタジオ、スーパージャイアントゲームス4作目で、作品はどれも物語とゲームプレイの融合をキーワードに開発されており、高い評価を得ています。今作もリリースから間もなくミリオンセラーを記録し、多くのプレイヤーが挑んでいるソフトでもあります。今作は古代ギリシャ神話をもとに、タイトルにもなっている冥王ハデスをはじめ、オリンポスの神々、ゼウスやポセイドンなど聞き覚えのある神々が登場。プレイヤーはハデスとペルセポネの息子ザグレウスとなり、冥界の暮らしを捨て地上へ脱出しようと試みます。本作はローグライク、いわゆる自動生成されるステージの敵を倒しながら先へ進めていくゲームで、馴染みのあるプレイヤーも多いと思います。任意のスタイルを選んでゲームスタート。大まかに4つのステージを乗り越えゴールを目指し、道中で倒れてしまうと1から再スタート。不思議のダンジョン的な遊び方のシステムですが、今作は戦略性というよりボタン操作を駆使しながら敵を投げ払っていくスタイルの軽快なアクションゲームとなっております。剣、弓、槍、拳、変わり種の盾と電磁砲の6種類から1つを選び、武器に応じた立ち回りをしつつ、冥界からギリシャに続く地上へ登って行きます。今作の特徴は、ローグライクならではの無限に遊べるやり込み要素とアクションの融合とともに、登場キャラクターたちの強い個性が非常に魅力的な作品でもあります。神話をモチーフにしてはいるものの、大胆にアレンジされていますが、本筋はある程度そのままで、本を片手に照らし合わせると、にんまりできる場所も多いと言われています。そして、戦術した物語とゲームプレイの融合を開発の中心に据え、なぜ地上を目指すのか、なぜやられてもスタート地点に戻されるだけで済むのか、しっかり設定がゲーム内容に落とし込まれております。神話と聞いて、重苦しい雰囲気を感じてしまうかもしれませんが、自由奔放な性格のザグレウス、死者が集まる冥界を厳格に取り締まっているが、どこか小煩悩な要素が垣間見えるハデス、その他力を貸してくれるが一癖も二癖もある性格のオリンポスの神々たちが、全体的に明るい雰囲気で物語を紡いでくれます。現在日本語版もリリースされている今作ハデス、 続編の発売も発表されており、目が離せない作品です。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
たっさんに聞きたいんだけど。
なんじゃい。
ローグライクというジャンルについて。
はいはい。
定義？
定義。
一番重要な定義何？
同じことの繰り返しにはならない。
はい。
うん。かな。
なるほどなるほど、うん。今回俺がやってみて思ったんだけど。
はい。
いわゆるローグの要素確かにすごいあるのはわかるんだよ。
うんうんうん、
その次に行くまでにもらえる、ステージが分かれててさ、
うん、
ステージ進めていくごとに、
うん、
その報酬が選べるようになってんじゃん。
はい。
その報酬が、そのなんか決まったルートで、ここ行けば何か手に入るとかじゃなくて、
うん、
基本的にランダムで決まっているっていう。
そうそう、次何がもらえるかっていうのはね。
そう。
ランダムでございます。はい。
あとまあ出現する敵とかの、うん、敵の種類とかもランダムになってるとかさ。
そうね。まあ一応エリア内ではある程度決まってはいるけど、
うん、
その中から何種類かランダムで。
なるほどなるほど。
うん、
ただ俺中林長く聞いてくれてる方はご存知かと思うんだけど、
おい、
いわゆるそのローグと言われるジャンルすごい苦手なんですよ。うん、それは好き嫌いではなく、
うん、
クリアを目指しなさいって言われたら、
うん、
クリアするのがちょっとハードル高いなって思うタイプ。
なるほどなるほど。
だったんですよ。
はい。
今回のハデスはね。
うん。
めちゃくちゃハマりましたね。
のようですね。
そう。
ああ。
だって、珍しくさ、
うん、
2週間までの収録の合間でさ、一回たっさんとさ、通話しながらちょっとハデスやってたじゃない。
うん、ああ、はいはいはい。
その時だって俺の方が進んでたもんね。
そうだね。
そう、珍しく。
ね。
それは何かというと、
うん、
いわゆる、そういうランダム要素が存在しているスタイルのゲームだけども、
うん、
自分たちが思っているようなそのローグと言われるジャンル、いわゆる不思議なダンジョンとか思い浮かぶ人多いじゃないですか。
うん、
とは全然違って、いわゆるランダム要素である報酬は、
うん、
その時に獲得できるリソースの一つだと考えて、
はいはいはいはい、
基本的に、
うん、
俺の腕前一つでどうにか、どうにでもなるわって思ってた。
ああ、そうね。
そうそうそうそう。うん、いや、もちろん、なんか、進んでも進んでもパワーアップじゃなくて金しか拾えねえみたいな回もあったよ、もちろん。
まあ、それもあるけど、うん、なんだろう、他の、まあ、不思議のダンジョンもそうだし、
うん、
前にあった、スレイザースパイアとかもそうだし、
うん、
あの辺はもう罪は明確に罪なのよ。
はいはいはいはい、はい。
ただこのハデスに至っては、
うん、
なんだろう、実力でカバーできる範囲の積み方なんだよね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
そのなんか、ちょっと遠くでちまちま攻撃しても、とりあえずタイム制限がなくプレイはできるじゃない。
うん。
そのタイム制限をつけてプレイすることも可能なんだけど、ね。
可能だけど、
うん。
基本的にはなしね。
そうそうそう、うん。っていうスタイルでできるから、自分が、肌に合ったアクションスタイルを決めて、
うん、
いわゆるランダムで出現してくるダンジョンを、アクションの技前でどうにかできるっていうものだったんだよね。
うん、
だから何回やっても、ああ、今回こんな感じになったか、うわー、しんどい、全然報酬いいのもらえてね、よし、俺の腕の見せ所じゃないかみたいな感覚だったんだよ。
そうそうそう。
だから、いわゆるローグの部分があんまり俺のゲームスタイルに影響してこなかった。
ああ。
っていう感覚なんですよ。
なんだろうね。どんな不運も技術でねじ伏せられる感じの。
そうそうそう。かといって別に俺ゲーム上手くないからね。さっき言っとくけど。
あ、
だから、まあ今できることって決まってるしっていう開き直りができる。
そうね。
感覚でできたんだよね。で、この時にじゃあこれって、そのローグの要素がじゃあどのようにしてゲームの面白さになっていくんだろうなってレポートを書きながら思ってた時に、ちょっとふと思い出したんだよね。
はいはい。
とある、そのローグライクのジャンルを作った開発者の人のインタビューを、
うん、
偶然もう10年以上前に見たことがあるんだけど、
お
う
お
う、その時にいわゆるこの手のジャンルってなぜファンが多いと思いますかっていう質問があったんだよね。
あ、はいはいはい。
その時の返答が、
うん、
ドラマがあるって言ってたんですよ。
ああ、
俺正直、
うん、
いやドラマって RPG にもちゃんとドラマ性あったりするやんけって思って当時あんまり理解ができてなかったの。
うんうんうん。
じゃあこのドラマって何なんだろうって、ちゃんと改めてそのインタビューを後々までしっかり聞いてみたら、いわゆる そのドラマを作るのは、
うん、
ゲーム内にあるシナリオと演出じゃなくて、プレイヤーが起こした結果なんだっていう話なんだよね。
うんうんうんうん、
だからこそ、一歩進んだ先には罠があった。
うん、
転びましたとかさ、
うん。
で、先進んだ時に、その時までは全然大丈夫だったんだけど、一歩先にはすごい強敵がいてそのまま負けてしまうことも多々あるみたいなゲーム。
あるある、うん。
っていうパターンもよくあったりするから、
うんうん、
だからこそランダムで起こり得ることに対して、その時にプレイヤーは何をするかがドラマなんだっていうことなんだよね。
うん。
っていうことを改めていろいろジャンルに触れてみて、あ、こういうことを言ってたんだなっていうことをふと思い出したんだよね。
おい。
今回に関しては、うん、そのところで、自分がドラマを作れたかどうかちょっとわからないけど、でも結構あったよ、うん。あの、このゲームはあの、ね、ギリシャ神話を元にしてる話だからさ、
はい。
その、ギリシャのオリュンポスの神々から、うん、その、功徳という意味でさ、力を貸してくれるじゃない。
いろいろとね、協力してくれるわけですよ。
そう。うん、その中の一つのルートの中に、
うん、
二者択一の神を選ばされる時が来るんですよ。
ああ、どっちか選んでねって。
そうそうそう。うん、それを選んで、選ばれなかった方の神が、へそ曲げて襲いかかってくる時が来るんだよね。
あるある。うん、
その時に、ハデスのそのゲームシステム上、
うん、
ボブみたいな感じで、
うんうん、
メーター貯めたら技使えるようになるじゃない。
ああ。
その技も、その、神々から借りている技の一つとして、使うもんなんだけど、
うんうん
その時に怒っている神様の祈りを持っている時に、
ああ
怒ってる最中に、やっべ死にそうって思って、祈りを使ったら、
うん、
冗談じゃないって言われてめっちゃキレられたっていう
。それはね、今真っ先に怒ってる相手ですから。
そうそうそう。そしてその後に、
うん、
ピローン。トロフィーを獲得
する。そうそうそう。あるんですよ。実績の中にね。
俺それ知らないでやったから、どないやねんと思って。自分が窮地に陥ってんのにトロフィーあるんかいって思って。
あるあるある。
そう。だからトロフィーの獲得の仕方が、うん、今まで、あくまで実績をただ取ってるだけだから、なんもなんか俺の中でのさ、
うん、
その達成感みたいなものって考えたことなかったんだけど、
おーおーおー
偶然出てきたから、
うん、
あ、なるほど。こういう楽しみ方ってあんねやっていうのも思った作品
で
もある。
そうそう。え、今のでってなるやつは結構あんのよ。
そうそうそう、う
ん。
あ、なるほど。ゲームの楽しみ方って本当に各々の取り組み方で変わるんだなってのも思った。
ね、
うん、うん。という意味で、ハデスはなんか本当にドラマが作れるし、
うんうん、
いざとなれば自分の腕前でもどうにでもできるっていうゲームだなっていう評価が俺の中でさせていただきたいけど、
うん。
だって2週間の間で俺多分60回ぐらい行ったから。
やったね。
そう。だいたい1回の挑戦30分、40分ぐらいかかるんだけど。
うんうん。
そう。結構な絵長く遊ばせていただきました。
はい。
テレビゲームの中林。
バスティオン、トランジスタ、パイヤー。今作以前に3作品を生み出し、どれも高評価を獲得し、数多く受賞もしているスーパージャイアントゲームズ。多くの期待に応えてきた中、今作ハデスでは、全く新しい設定を用意した上で、過去作品の良かった部分を組み合わせようと思ったと開発者は答えております。これまで発売したゲームよりも大きく、より複雑な世界を表現したかったと発言しており、ギリシャ神話の神々が複雑な家族関係である点に注目し、ユニークなアプローチができたそうです。そしてローグライクを取り入れる際、失敗すると全てがリセットされてしまうのがセオリーだったシステムにメスを入れ、たとえやられてしまっても、キャラクターの記憶はそのまま残っている。つまりゲームオーバーになっても物語は常に進行しているとしたらどうかと考え、ローグライクで紡ぐストーリー進行は強い神話性があると確信したそうです。結果、数多くの登場人物たちは親戚関係であり、複雑な関係性を持つ。冥界の中で不満を抱えて過ごしていた放蕩息子のザグレウスが父親ハデスに反抗し、家出に近い状態で多くの妨害を越えながら地上を目指すゲームシステムになったそうです。しかし複雑でありながらも作内で明かされない設定はほとんどなく、遊べば遊ぶほど世界で起こっていることの詳細が事細かく記されていきます。奥深いどころではない豊富なテキストや数百万通りとも言われるキャラクタービルドをその場で強化できるスキルを選別しながら先を目指す。 アクション要素と戦略性を兼ね備えた幅広い遊び方ができる作品となっています。神話モチーフで死者が集う冥界を舞台にした世界観ではあるものの、実際にシナリオを進めていくと、どこかほのぼのとしたお話が展開されていきます。それは昨今主流となっているダークで残酷な設定は元から考えていなかったと答えています。そしてローグライクにある一手の不注意で取り返しがつかない惨事が起こる点を払拭したかったという思いから来ていると言います。何度も挑戦してもらうスタイルのゲームであるからこそ、失敗してもすぐにやり直せる、もしやられてしまっても人生の一部だと思ってほしいと強く言っています。子供の頃に遊んだゲームのような想像力を呼び覚ますゲームを作ろうをキーワードに開発を続けているスーパージャイアントゲームス、今後もたくさんのヒット作が生み出されることでしょう。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さあ、ということで196号店こちらでございます。
はい、
ロードランナー。
え、うん、ちょっと予想外すぎるな。
あ、ねえ、ちょっとご紹介してませんでしたけど、お便りはいただいておりますので、まあ、次回ね。
はい、ロードランナーって、うん、とてつもなくステージ数が多かった思い出しかないぞ。
すごいの来たな。
さて、うん、これはね、はい、今 PS4 とか、うん、他のコンシューマー機で、はい、リメイクされたね、レガシーっていうタイトルでロードランナー遊べるようになってるタイトルでもあったりするんですが、うん
は
い、俺たちの世代のゲームでは正直ないんですよね。
う
ん、
もうちょい上かな、
うん、うん。なのでちょっと我々の兄世代とかね、
うん、うん、ね、
感じになるので、実際どのようにプレイしたかっていう正直思い出があるかどうかはちょっとやってみないことには正直わからないところがあったりするんですけれども、うんうん、実際こちら、どのようにリクエスト来たのか次回ね。
はい。
ご紹介させていただきますので、そちらぜひお楽しみください。そして、改めましてね、ステッカー、販売完了となりましたけれども、うん、皆様からの応援本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
一応ね、先ほどちょっとさらっと触れましたけれども、うん、ちょっと改めて新しいデザインちょっと考えてみてますので、はい、よろしければチェックいただければと思います。ぜひ、ツイッターの方とかでね、告知いたしますので、ぜひ、ツイッターの方のフォローとかもお願いいたします。
はい。
では、196号店は、うん、ロードランナーレガシーでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。